はい、皆さんこんにちは。 XR やメタバースの今を伝えるモグラ VR ニュースのポッドキャスト、モグラジオです。モグラジオではこれらの分野から注目のテーマ、トピックについて掘り下げて語ります。パーソナリティは私、モグラ VR ニュース副編集長の水原由紀と、
はい、編集長のすんくぼでお送りします。
はい、というわけで皆さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ちゃんとね、今週もね、よろしくお願いしますということでね、しっかりつなげられております。
戻ってきましたよ、我々のペースが。
戻ってまいりましたよ、我々のペースが。今まで何がしかに忙殺されてたりね、季節の変わり目だったり、まあそんなこと言って、これ収録してる最中も実はいろいろやってたりするんですけど、まあそれはさておくとして、
はい、
まあもう年末も年末なんですが、振り返りみたいなことをやろうと思ったんですけど、それはちょっとね、次回にとっておくとして、
まあ次回やりましょう、最後の最後でね。はい、はい、
今日は、ちょっとね、ややこしい話というか答えが出ない話をしたいなと思っていて。
はい、はい、そうですね。まあちょっと私最近ですね、なんか漫才の最初みたいな感じになってるけど、漫才ではないんだけど、
はい、漫才ではないんですけど、は
い、いや最近ブラックフライデーってあったじゃないですか。
はい、すっかりアマゾンさんだったりとかいろんなところでもセールの名目に使われているブラックフライデーさんでございます
が、でもなんか今年はあんまり盛り上がらなかったような気がする。
なんかね、盛り上が
らなかったんですよ。基本みんな値上げしてますからね、世の中的には。
なんか安くなった感じがしない
です、はい、そうはい、っていうブラックフライデーがあったんですけど、まあその時にうちでも記事を出してましたけれども、まあせっかくなんでと思って、僕エンリアルエアっていうデバイスを買ったんですよ。
はいはい、中国のエンリアルさんっていう、AR グラスというだったりとか、スマートグラスだったりを作っている、メーカーさんがいらっしゃいまして、はい、今、日本だと結構、アマゾンでも売ってますし、それこそ、あと、KDDI さんとか、NTT というか、ドコモさんとか、au ドコモあたりがショップで売ってたりするのを見かけますよね、デバイス
は。そうですね、エンリアルライトっていうね、より上位版のやつと違って。見れるものというか、スマホの画面とかパソコンの画面を、拡張して目の前に大スクリーンで、要はなんかパーソナルプロジェクターみたいなもんですよね、自分一人だけの。そういう感じ のデバイスで、ちょこちょこ最近非常に売れ行きがね、好調だったりとか、あと iPhone とか Mac への接続っていうのが最近できるようになって、それによって一気に対応機種も広がって、こう、ちょっと広がり始めてるっていうのもあって、なんかせっかくなので、クエストプロとね、使って比較したらどうなるのかなと、ちょっと試したくなって欲しかったんで、ちょうどブラックフライデーだったから買ったんですよ。はい、でっていう話から入っていくんですけど、結論言うと、その使えるようになるまでがめっちゃ時間かかってちょっとこう なんだこれはというふうになってしまったということなんですね。
結構面倒かったんですね。
それが僕の場合、普段メガネをかけてますんで、エンリアルエアみたいなこういうメガネ型デバイスを作るときには、そのレンズをね、別途作って、で、ようやく自分のちゃんと度数がはまったレンズが来て、でそれを予約をはめることによって、初めて使えるようになる、ちゃんと見えるようになるようになるってことで、ちょっと詳しくはこの後後ほど説明するんですけど、今日のちょっとお題としてですね、水原さんとこれにしてはどうというふうに言ったのが、
はい、
ウェアラブルデバイスのフィッティング問題でございます。オグラネクストは AR、VR、VTuber を含むアバター領域に特化したリサーチコンサルティング開発サービスです。業界随一のコンサルティング力を武器に、開発、調査、アドバイザリーなど幅広く企業・行政機関の XR の取り組みをご支援しています。モグラネクスト公式サイトよりぜひ気軽にご相談ください。
はい、フィッティング問題でございます。
はい、
なんていうか、でも一応ですね、台本には、フィッティング問題、ウェアラブルデバイスはどれくらい個人に合わせられるのかということで、はい、テーマが決まっておりまして、でエンリアルエアのレンズ作りが結構、大変だったとか、
いや大変ですよ。いや、ブラックライデーの時にエンリアルエアって割引は聞いてなかったんですけど、そのレンズを、作る人にとっては、そのレンズを作ってくれる、エンリアルエアの場合、なんか、純銀座っていう、なんかこれ調べるとあれらしいですよ。なんか野球の新庄さんとかがなんかメガネ作ったところらしいですけど、なんか、もう名前の通りで、ちょっと銀座にある、ちょっとなんかお高そうな、メガネ屋さんがあるんですが。
調べてみると、純銀座コンセプト、ウェブサイトのコンセプト出てくるんですけど、フローダーメイダーのメガネ製作を始めてから20年以上の実績。
はい、というね、老舗メガネ屋さん。と、多分コラボしてて、はい、そこの、メガネ屋でエンリアルエアの、レンズを作った場合ですね、その料金が、 半額になりますというね、
うん、
はい、クーポンがついてるっていうのがブラックフライデーセールの中身でした。でまあレンズってね、やっぱり僕も普段メガネよく作るんですけど、まあなんだかんだ高いじゃないですか、普通にね何万円ってしてっちゃうのが。でレンズだけでもやっぱ高いわけですよ。なので普段は1万円ぐらいするレンズが、まあ、半額になるっていうことで、まあこれはいいやと、ちょうどねレンズどうせ作んなきゃいけないんだったら安くなるからいいかなと思って買ったんですよね。これ自体はすごく嬉しいポイントだったんで買いましたと。で実際に手元に届いたんです。で届いた時に僕あんま手順見てなかったんで、ようやく初めてそこで、つまりその通販で NDR Air 本体は来るわけですよね。でその自分の強制する度数に合ったレンズをどうやってオーダーするのかっていう問題が出るわけですよ。
うん、
うん、で説明書きを見たらですね、方法は2つでした。1つは現地の店舗に来てくださいっていうものですね。つまり純銀座ですよ。なので銀座に行くってですね、選択肢で。もう一つは、そのエンディアレアのその中に本体と一緒にその耳にかける、そのなんだろうな、要するに矯正用のレンズのフレームみたいなのがあるんですけど、まあそれが当然同梱されてるわけですね。でそれをユーザー、つまり僕が丁寧に梱包して純銀座に送ってくださいっていう。
送ってください。
フレームは手元にあるから、フレームに合ったレンズを作ってはめてもらわなきゃいけないじゃないですか。なのでお店に行けないんだったら送ってくださいっていうことで、僕は丁寧にプチプチに包んでですねで発送して、で一応到着してから1週間から10日ぐらいかなで作成が行われますということで、ちょうどさっき実は送られてきてですね、ようやくNDR Airが自分に最適な形の度数で使えるようになったんですけど、ちょっとこの自分で梱包して送るっていう、やっぱそこのプロセスがすごく自分にとっては辛かったですね。もしかしたらこのままNDR Airは送られになったかもしれないぐらい、やっぱりなんか包んで送るってやっぱなんかちょっとねハードルが高いっていうか、なんかエクサル会議の直前だったんで、一体何をやってるんだろう自分はと思いながらプチプチに包んでましたが、はい、
なるほどな。まあ郵送するしかないで、うん、現地店舗しかないっていうのが、まあ、うん、純銀座自体で作ってくれること自体はありがたいし、うん、そういうものをちゃんと作ってくれるところがあるっていうのはないよりはずっとありがたいんだけど、あるにはあるんだが、その手間がかかるし、
そうですね。しかも一応まあこれね、聞いてる方は全部全国にいらっしゃると思うんでフォローしておくと、僕その時いたのが滞在先大阪だったんですよ。
はい、ああはいはい。で純銀座当然書いてあると東京の
銀座
にございますので。そうそうそう
行けないわけですよね。てかそのためにわざわざね東京行かないですしね、まあ、ついでに行くはあるかもしれないけど、いやいやどうすんのみたいな話なんで、はい、うん、ということでね、いや、まあ、もちろんジンズとかゾフとかいわゆる街中のメガネ屋さんでもフレーム渡してそれにはまるレンズって作ってくれるんで、そういうのを使った方が多分結果的にはまあきっと楽だったんだろうなと思いつつも、でもそれもちょっとなんか裏技感あるじゃないですか。そんなん作ってくれるってあんま知らないし、うん、なんでまあ一応公式ってことでね、この純銀座さんのやつを作ってみたものの、いや結構もうこれは意地でしたね。これ作んないとブラックフライデーでエンディアル買った意味が全くなくなるんで、もう やらなきゃいかんだろうなと思って頑張って、はい、その梱包と変装みたいなことやったんですけども、いやなかなかですよね、買ってやっぱすぐに使えないというのはね。はい、いややっぱなんか改めてこの AR のグラスですね、夢のように語られるこの AR グラスをいかにその快適に使うか、そしてその普段メガネをかけている人がいかにこの AR グラスっていうのをちゃんと同じような感覚で使えるようにするまでの少しこうまだまだ道のりの遠さみたいなのはすごく感じましたね。
そうですね、もともとGoogle に買収されちゃったノースっていう会社があって、うん、ここフォーカルスっていうその、はい、あれって AR じゃなくて、うん、あれはスマートグラスですよね、中身として。
これもNDR Airと、まあ、ある種同じですよね。もちろん網膜照射かどうかみたいなところの違いはありましたけれども、うん、まあでも、まあ、そうですね、
結局確かボタルだったかな、どっかに本拠地があって、でただどこでじゃあそのデバイス買えるんですかって言われると、うん、ちゃんと専用の店舗とか少数ルームみたいなところに行って測定とフィッティングした上で、じゃああなたこれの度数とかでこれが形が合うんでこれ使ってくださいっていうことで、まあ、売ってたと、
あ、そう、いう話。まさにあのこのフォーカルズ、あのもう今 Google に買収されて販売もしてないんで、うん、あの本当にこの販売されてる状態を知ることができた時期って多分1年ぐらいしかなかったと思うんですけど、僕は偶然当時確かアメリカのイベント、 AR のイベントに行った時に、あのこのノースが、出店をしてたんですよ。で、はいはい、ブースってよりはなんかなんかワゴン車みたいなやつで来てて
ワゴン車、
あれフードトラックみたいな感じですね、あの、
はいはいはい、
屋台とか出してくれる、はい、あれああいうので来てて、でそこでフォーカルズを売ってたんですよ彼ら。
あ、
要は何やってたかっていうと、その、 あのワゴン車の中入るとその頭部の 3D スキャン装置が置いてあって、なんでお前そこに座れって言われて、それをスキャンして、で、レンズのね、視力検査みたいなのもできるようになってて、それでその来た人のいろんな数字を取って、で1週間後に郵送で届けるねみたいな。なので、まあ、店舗に行けばもちろんできるんですけど、まあ、それだとちょっとね、そのさっきの純銀座もそうですけど、わざわざアメリカのね、その西海岸から東海岸まで行かなきゃいけないみたいなことになってしまうので、
遠いです
か、ね、なんか移動販売車があるんですね。
はい、なるほどね。いや、それは確かに合理的ですよね。なんか、なんでしょうね、図書館がないところにトラックというとかハイエース的な車を改造して後ろに、
移動図書館、
ね、ワゴン車を改造して後ろに本棚、はい、本詰めて、うん、図書館があんまりないとか本が少ないところの地域の子どもたちに移動図書館やりますみたいなのって、うん、まあ、結構日本国内でもあるし海外でもたくさん見るんですけど、うん、まあ、あれみたいなノリですよね、うん、要は店舗自体をがっつりか、うん、ガンと構えることが難しいから移動って売るみたいな。
あ、そうそうそう、まあそれはねすごい面白い発想だなと思って、とはいえこれオチがあって僕はアメリカにずっと滞在住んでる人ではない、そのイベントの時だけだったので1週間も待てないわけなんで、結局測定をして、でその数値に近い在庫がちょうどあったんで、その近い、はい、やつをもらってきて、でも結局視力の方は当然なかったんで、なのでちょっとねモグラにそのフォーカルズ1個置いてあるんですけど、あちらはドナッシなんですよね。
なしのね、1.0 以上はあるとか、まあ、0.7 ぐらいかな、うん、ある前提で使うみたいな状態になってるんですね。
そうです。
なるほどな、はい、なんかこの手の話って実はモグラジオの過去の履歴を洗ってみると、うん、多分ね、うん、2年くらい前とか1年半くらい前の同じような話してるんですよ。1年半かくらいに似たような話を多分した記憶があって、うん、フォーカルズとかの話で、いや結局なんか AR グラス的なものとかそもそもウェアラブルデバイスなるものって、うん、全部個人差が結構大きいというか、うん、まあ究極的なことを言うと、うん、音がどう聞こえるかってその人の頭の形と耳の形とかにもかなり左右されるじゃないですか。
そうですね、
よく、まあ、AirPods とかでも出てきたりするけど、うん、みたいな話が出てきてすごいややこしいよねとか、なんでしょうね、うん、完璧にフィットするやつまではいかないにしても、うん、まあ、これいいよねみたいな状態になるまでがまず難しい。で、AR グラスもそれと同じような、うん、まあ、視力がどうとか、目の瞳孔の位置がどうとかみたいな問題は結構抱えることになる、まあ、だから
いや本当そうですよね。
普通のね、メガネ屋さんでもね、うん、ちゃんとまあ、測ってくれたりとか、うん、あとうん、お医者さんから処方箋もらってくるのが一番確実だと思いますっていう風に言われたりして、うん、僕は今使ってるメガネ、これ仕事道具だと思ってめちゃめちゃいいやつ買ったんですけど、ちょっとね、お見せできないの、もったいないという、もったいないというか自慢みたいな、ちょっと金子メガネ店でわざわざ高い金払って作ってきた、うん、メガネで、これレンズ特注なんですよ、
お
自分のやつは。
薄いんですか？
結構薄めにしてあるんですけど、薄くすると今度、うん、アベ数だったかなって言って、うん、色修正がでかくなっちゃうんですよね。
あ、そうですね、
無理やりやると、うん、なんでちょうどいいバランスのやつを何個か試したのやつをテストした上で、これで私の目に合わせて屈折作ってくださいっつって、お医者さんに行って測ってきた、あれです、視力検査リスト資料というか写真とかのリストとかパラメータが書いてあるリストを渡して現場でも測って、でそれらを勘案して作ってもらったレンズを2週間後に取りに行くっていうことをわざわざやって作って、まあ合いますよ確かに、すごく、うん、目の疲れは前のメガネよりも減りました。
ああ、そうですよね。結局その疲労とかね、あとはまあそもそもちゃんと見えないみたいなところにもつながっていくので、そうそう、
実はね、あと視力矯正が強すぎると目に負担がかかるんですけど、うん、前のやつ視力矯正強すぎたんで、うん、ちょっと弱くしたとかにはいろいろあるんですが、この手のやつって、うん、まあ、だとか、まあ、今のは極端な話めちゃくちゃ時間かけてやったんですよ。だいたい僕医者に行って、お医者さん行ってからじゃない、メガネ屋さん行ってからその週の、土日のうちに、お医者さん行って測定して、それからメガネ屋さん行って、ね、2週間待って届いたのをわざわざ受け取りに行ってってできたんですけど、まあ、なかなかそれがやりにくいとか時間が作りにくいというか、これ単純にすごい手間がかかるので、
うん、
まあ、その場でね即作ってくれたりすればいいんですけど、そうはいかないし、コンテの話って、まあ、今のメガネの話とか AR デバイスの話もしてたしんですけど、まあ、同様にあの産業用のデバイスとかでもめちゃくちゃ出るわけですよね。あの、一般向けじゃなかった人も、例えばあの、はい、この前、確か体験か何かだったかがあったとか、まあ、すでに販売は確か海外でされてるのかな、マジックリップ の、 あの2番目のマジックリップ2とか、
はい、話は。いや、そうですよね。あの、これは、まあ、僕ちょうど取材ということで、このライターはあのジャーナリストの西田宗近さんと2人でやってきて、はいはい、多分まあ記事がこの放送の時には多分まだ出てないと思うんですけれども、
はいはい、
取材に行きましたと。でマジックリープの装着感っていうのを知ってる人が聞いてらっしゃる方々でどれがいるのかわからないので、まあ、少なくともちょっと説明をしていくと、初代のマジックリープ1、いや大変でしたね装着。なんていうのかな、ちょっとクエストとかと全然違うあの仕組みになっていて、あの非常にそのシビアだったんですね。なんかその、うん、まあ、輪っかみたいな感じで頭にそれをまあ乗っけて、であの目の前にその、まあ、レンズ部分を持ってきて見るんですけど、だからその輪っかを普通は普通の感覚で言ったら水平にするじゃないですか、地面と、
うんうん、
あのプレイステーション VR とかもそうだし、
うん、
クエスト2とかも全部水平だと思うんで、水平にやろうとするとダメなんですよね、はい、なんかあの後頭部の方を上に上げた状態にして多分角度30度ぐらいにしないとダメなんですよ、
うんうんうん、
実は。でそこがすごいシビアで、あの、まあ、正直すごいつけづらかったんですよね。でこれずれちゃうと何が問題って、さっきも言ったように見にくくなるんでちゃんと見えないんですよ。だから左右がちゃんと立体視であの綺麗に見えなくてずれちゃったりとか、ぼやけてたりだとか、あと視野が狭い状態、ただでさえ狭いのにもっと狭く見えちゃったりとかっていうことで、まあ、正直装着難度はめちゃくちゃ高かったですね。まあ、これあのなんかこう、これまたなんか、うん、もう今だったら笑い話だったと思うんですけど、まあ、マジックリップってあの日本だとあのキャリアのドコモがすごいお金を、エンティティドコモですね、がめちゃくちゃあの投資を行っていて、で日本で の、 あの販売の代理店の窓口とかもやってましたけれども、やっぱそのエンティティドコモもそのデモの時のすごいそのスタッフの人たちの気の使い方が半端なくてやっぱその ちゃんと装着してもらわないとデバイスの魅力が十二分に伝わらないので、スタッフの人たちがめちゃくちゃ必ずその装着のところをしっかり見るんですよね、まあ、っていうのがあって、僕も正直マジックリープってなんか体験はしたんですけど、なんかかけるたびにそこがすごいやっぱ大変だなって思ってたんですけど、なんと2でこれもう感動的なレベルに改善しました。
No.
うん、もうねカポッとはめたら OK で、焦点とかっていうのもアイトラッキングがあるんで自動的に調整もしてくれるんで、あのもうなんか本当にねクエスト2かぶって即起動して、あの VR こんな早くできるようになったんだって感動するのと同じぐらいな感じで、
うん、
あマジックリープこんなに簡単にできるようになったっていうね、これ西田さんと2人で地味に感動してました。まあ、というあたりでやっぱそのフィッティングっていうところはやっぱそのどのメーカーもすごく気にするんですよね。なのでまあこうやって新しい世代に変わった時に、まあ、劇的な改善とかっていうこともまあ起こるんですよね。まあ、とはいえちょっとマジックリープの場合はこれ初代もそうだったんですが、またこの視力矯正問題っていうのがありまして、で確か初代の時も、まあ、こうレンズをねやっぱこうエンリアルと同じでこう被せていく感じになるんですけれども、まあそれを、まあ、もし個人利用するんだったら自分で作っておいて、でそれマジックリープにカポッとはめて使わなきゃいけないという感じでした。で、まあ、ちょっとこうマジックリープってエンリアルと違って、産業用なんですよね。なので1台をいろんな人が体験する可能性が高いんですね、使い回しみたいな感じで。だから一つだけその土入りのレンズを置いといたところで、それって別にその視力の人にしか使えないじゃないですか。だからなんかマジックリープの体験会って、あれ見たら行ったことあります、なんかすごい面白い光景が広がるんですけど、
僕ねマジックリープ自体の体験会は多分なくて、
うん、ないですか、
車で買ったものを、
はい、やったぐらい、
そう、うん、やったぐらいで、その時は一人でフィッティングめちゃくちゃ大変だなと思ってたわけです、
ね、そうですね。面白いのがそのレンズのところって結局人によって違うわけですよ。だから、はい、公式デモの場合にはいろんなその度数のレンズっていうのを用意してるんですよね、デモする側が、
は はいはい、
でなんかそれがすごいなんか頑丈なアタッシュケースみたいなやつに入ってて、
あーはいはいはい、
なんかそのアタッシュケースをカパッと開いて、なんかあなたの度数どれですか選んでくださいみたいな感じでやられるんですよ。まあ要はあのレンズなんでね、あの取り扱い注意なんでスポンジにちゃんとね、あのしっかりはまってはい置かれてるんですけど、いやなんかね、あのなんかこうメガネ屋さんじゃないや、あのメガネを作る時のあのなんかあのテストする時のあのなんかレンズみたいな感じですごいね、大げさな感じの工程を踏むんですが、あのそれは別に2でも変わってませんでした。
な
のでやっぱその視力矯正のところが、まあとはいえそのねアタッチメントをパッとはめるのは、あのこれ正直エンリアルと比べてもすごいやりやすいんですね。あの磁力が入ってるんでもうカチャってはまるんですよ。まあこの辺りはねすごく良かったんですけど、まあでもやっぱりそこに関してはまだまだなんだなっていうのがねどうしてもありましたね。はい、
視力矯正とかもやっぱりあの、うん、視力検査とかも、うん、あの見えてるか見えてないかっていちいち聞かなきゃいけないじゃないですか、うん、大体の場合なんかあの、うん、目をなんか測ったりと か、うん、なんかレーザー当てるのはちょっとさすがに怖いけど、うん、まあみたいなものを使うことで、うん、瞬間的に、うん、はいあなた視力いくつですって一発で分かってくれればいいですけど、結局物の見え方って人間が目のあの脳内で補正してるのと両目と片目で全然違うから、いちいち聞くしかないっていう、ねのはあるし、あとさっき のアタッシュケースの話も僕はあの同じようなことすればあったと思って、うん、エンリアルライトを最初に体験して、うん、2回目かなんかの日本でのデモ体験をしてた時に、さすがにあのジュラルミンケースみたいなのとかでっかいアタッシュケースじゃなかったんですけど、うん、そうだな、パソコンのキーボードあのフルフルじゃなくてテンキーレスのキーボードに2つ分ぐらいの大きさのケースの中にレンズが並んでたのを思い出します。
あやっぱりそうですか、
ずらっとはい、うん、いやそれであのどれ入れますみたいな話になってたんですけど、うん、確かに僕があの当時触った時はレンズそのものはあったんですけど、日本だと多分医療器具の認証かなんかがいるから、
あ
のレンズあるけど使えないんですよって言われたような記憶があるようなないような、これうろ覚えなんでちょっと忘れてください、はい、みたいなことは思い出しました、ね、
いやなんかそんな感じですよね。
な結局そのフィッティングというかちゃんと適切なところに自分で合わせるっていうのが、うん、その、うん、普段使っているものならさておき、こうあの、うん、業務だけで使うとかこういう時だけ使うみたいなものだとやっぱりやりにくいと思うんですよね。本当になんていうか息をするように使ってるデバイスだったらどんだけあの最初難しくてもやってるうちに勝手に慣れてくると思うんですけど、
いやそうなんですよね。
いやなんかこのあたりもなあのよく言われることがあって、あの VR とデバイスとかでもやっぱり似たような問題ってあって、うんまあ、慣れてくると何とも感じないし、そのセットアップするときとか、うん、装着するときとかも、うん、もうあ大体こんな感じでしょっつってできるようになるんですけど、うん、最初に皆さんにやらせるときにとにかく面倒ってみんな言うんですよね、うん、あの本当にそんな面倒かって思うんですけど、まあ、僕らがあの当たり前のようにやってしまっているだけみたいな結構いっぱいあって、まあ、他にもあのハードウェア的にソフトウェア的にあんまりサポートがうまくされてなくて微妙っていうのはやっぱりあってですね、メタクエスト2の IPD 調整、あの瞳孔と瞳孔の間の距離の調整のところがあれ3段階しかないじゃないですか、はい、
そうですね、
まあ、であれで大体9割8割ぐらいの人間には対応できるって書いてあるんですけど、じゃあ、何でしょうね、それより IPD 小さいとか大きい人とか、うん、なんか微妙にその3段階の間に落ちてる人にとってはどうなんだろうとかね、
うん
まあ、クエストプロとか PSVR2 あたりは確かに自動調整機能が入ってるんでだいぶ楽になりましたけど、なんか昔あのパルマラッキーが言ってた、あの私はオキュラスリフト S 使えないんですよって言ってたのを思い出すんですよね、うんうんうん、IPD がデカすぎて確か合わないとかそんな感じ
の話でした。海の親がね使えない状態になって
しま
って、
ね、調整範囲がそんなにでかくなかったんですので、
うんうん、
そこ
いやでもそういう意味では VR のデバイスもそこはやっぱ進化してて、で最近の VR の新しめのデバイスだと、まあクエストプロとか、
うん、
それからね PSVR2 とかね、はい、そのあたりは本当自動調整なんで、いやめちゃくちゃ楽ですよこれ。
いや
なんか
あれはありがたいです。
アーリーアダプターの人たちってやっぱこのあたりはまあ当然必要なものとしてやってしまうんですけど、でもこの工程があるのとないのとどっちがいいのって言ったら絶対ない方がいいんで、まあそういう意味ではもう本当に勝手にやってくれるっていうねことの本当になんかこうありがたみというか、あの実際慣れてしまうとそもそもえこんなん手動でやってたんですかみたいにやっぱなってしまう、まあ、そのあたりってすごく多いなと思いますね、うんまあ、あとメガネの問題も結局、まあ、メガネが入るかどうかみたいなところで、まあ、少しあのメガネを、ね、入るようにゆったりと作っていくっていうのが一時期の VR ヘッドセットの流れだったんですよね。だからあの一番最初ねオキュラスリフトがメガネが全然入らなくてあのボロクソ言われてましたけれども、まあその後はみんな入るような流れっていうのが基本的にはデフォルトになり、でとはいえまあ今で言うとピコ4みたいに もう小型軽量っていう方に今度走り出すと、いよいよメガネに当たり始めちゃうんですよね。だってメガネと同じぐらいのサイズがいいって言ってんだからメガネかけてる人にとってはもう当たっちゃってダメなわけですよね。でまあピコ4はなんとか入る人と、多分今入らない人出てきてると思うんですけど、まあ正直 AR デバイスと同じ状況になってきてるっていう意味では、いやもうこの XI のデバイスとフィッティングの問題っていうのはね、もうずっと残り続けますね、しばらく。
あと道ここって、そのなんか個人に最適化するみたいな話の抽象度にしても、まあ解決できてるかっていうと、できてないものの方が圧倒的に多いわけじゃないですか。
そうですね。
極論のどれくらいの範囲を収めるかっていうのは、企業ごとのだったりとか組織ごとの決定とか、あとはユーザーがハッカブルかどうか、それらをガチャガチャいじって自分好みにできるかどうかっていうのと、その自分好みにできるだけの情報があるとか、あるいはそれをやるための手助けがされてるとか、そもそも自分でいじれるんだっていうような状態を作るっていうことが一番大事だとは思うんですけど、まあ難しいしね。極論なんかイヤホンとかも結構そういうとこあるじゃないですか。AirPods Pro って確か第1世代が 95% だか 98% だったか忘れたんですけど、まあ大半の人の耳の形とかにデフォルトのイヤーチップとあと形状で対応できるっていう話を確かしていたような記憶があるんですけど、これどっちだったかな。まあでも残りのその外れ値の人はどうするんだっていう、
これもね、メーカー側からしたら、まあ、ぶっちゃけね 5% って、まあ、切り捨ててもいいのかもしれないですけど、本人からしたらたまんないですよね。
いや、そうそうそう、これね、なんか断ることに言ってるんですけど、僕って、まあ、これモグラ嬢で喋ってる、まあ、喋ったこと多分ない気がするんですけど、これね、個人の話なんですけど、身長低いんですよ僕。
そうですよね。
成人男性で日本人で身長僕161とかしかないんですよね。やっぱよく、もっとなんか名字からしてめちゃくちゃ怖いやつが出てくるのかとか思ったとか、なんか女の人が来ると思ったら、なんか小柄だけどなんかめちゃくちゃ怖い感じで喋る男が来たみたいな風に言われることがあるんですけど、男性で身長161ってまあ日本人だとそんなにたくさんいないですよね。大体今の確か平均身長って日本人成人男性ってかつ20代とか30代だと170ぐらいじゃないかったでしたっけ、160後半とか
ですかね。
平均身長とかでググったら出てくるのかな、詳細。図録が一応一番上に上がってきてますけど、これの日本人男性の平均身長はですね、OECD かなんかが2011年ぐらいに取ったやつだと、171.6cm だというふうに書いてありますね、はい、このデータだと。僕それより10センチ低
い、ね、
うん、そう。でそうなるとどうなるかというとですね、主要な医療品メーカーとか靴は、まあ、足サイズはまあ妥当なぐらいだからいいんですけど、医療品メーカーが作る S サイズ、まあ、大体 SML、LL くらいまではあるんですけど、 XS って出してるメーカーが、はい、まあ、限られてたりすると、で、はい、S サイズが下限が165センチからとかだったりするんですよ、ものによって、はいはいはい、まあ、160から165って書いてあるところとかだったり、ちゃんと着れるのもあるんですけど、その辺に対応してくれてない服が結構いっぱいあるんで、服を買いに行く服がないとかとはまた別の次元で、服を買いに行ってもサイズがちょうどいい服がないとか、もっと言うとそれはつまり生産されてなかったり流通量自体が少ないので、古着とかの市場においてもスケールメリットというか、たくさん流通してるから選択肢があるっていう人たちと、数が少ないから選択肢がないっていう人たちがまあいると。で僕後者なんですよね。だから服買うとき困るとか、あと身長が低いと家具とか椅子を選ぶときも机が高すぎて辛いとかってあるんですよ。
はいはいはい、
170ぐらいの人たちは多分全く感じないんですけど、で、まあ、女性とかでも例えばあるとしたら背丈がすごく大きい人、例えば女性で180センチの日本人、日本人とかって言い方もまた微妙かもしれないですけど、女性って多分すごく珍しいと思うんですよね、実際統計上で見てもとかっていう人たちは多分服選ぶときめちゃくちゃ苦労するし、で足の大きさとかも靴は結構深刻ですよね。女性用で靴、大きいサイズの靴を探そうとするとなかなか見つからないとかってあったりすると思うんで、
まあでも男もね、そういう意味ではほらなんか30センチ以上とかねいう風になってくると全然ないとか、まあ本当に何にでもあるそのサイズ問題で、やっぱそこってどうしてもその、まあ当然ね、外れ値になっていってしまえばしまうほど、まあ当然それをわざわざ作ってね、それがビジネスとして成り立つのかどうかみたいな、そういう判定をしていくと、まあ あったりなかったりみたいな感じになったりとか、あとまあ言ってしまえばね、そのサイズ以外 の、 その身体的な特徴みたいなのも、あのいろいろこう、ね、世の中のマジョリティに合わせていった方が、まあ、ビジネスとしては当然成り立っていくっていうことから、まあ、若干その切り捨ててしまったりとか、あのそういうことも起きるわけで、うん、まあね、ここ本当に、まあ、最近ユニバーサルデザインとか本当にいろいろこうね、あのいろんなものにこう配慮したデザインをしていこうみたいな話っては出てきてますけれども、うん、まあ、でも逆にこれ作る側からしてもね、結構辛いですからね。
まあ大変ですよね、うん、シンプルにあの、うん、まあ、ゲームにおけるカラーユニバーサルデザイン問題というか、色をじゃあどうするのかみたいな、よくあの男性ってけだったりすると結構あの何パターン、まあ、男性というか人間には何パターンかあの色覚の、まあ、ある種色尺っていう言い方をするのはいいのかどうか分かんないんですけど、まあ、あのパターンがあって、このパターンだとこの色とこの色は区別がつかないみたいなのもあるし、うん、で、まあ、他にも、まあ、耳が聞こえにくいとか、こういう音が取りづらいとかっていうのはあるし、まあ、体の体型にしてもいろんなバリエーションがあるので、ちょっとその辺ってね、結局あのたくさん作れると、あの同じ金型で大量に量産できるとか、同じノウハウで大量に作れるから安くできるけどみたいなのってたくさんありますけど、それがスケールメリットみたいなものが効かないって人というか、聞かせられないような製品を作らざるを得ないみたいな話になってくると、それはそれで大変なんだろうなって思うんですよね。
いや、そうですよ、
この辺で言うとね、本当にあのコンピューターってそもそも目が見える前提で大体できてるので、まああのね、Mac とかだったりはかなり音声操作とか読み上げとか充実してるんで、
充実してますよね、 iPhone とか
だいぶね。
でも初期はなかったですよね。だこれも結局デバイスが成熟していく中で、まあ、ある程度そういうところにをカバーしていくことができるようになってきたっていうのが正確で、一番最初からね、どんな人でもできるような設定が入ってますっていうわけではなかったですよね、バックは。
なんか結局そのデバイスメーカーとでも何でもそうですけど、あの世の中って基本的に全部一通りのパターンしかない方が、あの精度とかシステムとかソフトウェアとかハードウェアって作ると時絶対に楽なので、究極的に言うと人間が全員同じ規格で作られていたら1パターンしか作らなくていいよねって話になるんですけど、そうじゃないよねっていうね。
まあ、人間っていう規格自体は同じだけどね、個体差が
すごいので、そこだけは同じなんだけど個体差がすごいので、うん、そこに合わせていこうとすると、まあ、どうしてもどっかで切るっていうとあれですけど、まあ、これさすがにここまで考慮するとちょっとやばいなみたいなのがあるんで、さすがにやばいなというか、あの成立しないとか、ビジネス的にどうなるとか、ハードウェアの設計的にちょっとやばいみたいな話になってか大変みたいな話が出てくるんですけど、まあ、それってどこまでやるのがいいんだろうねみたいな話とかね、まあ、あとはユーザー側でどれくらいコスト払えばそれをカスタマイズできるのかみたいな話もあったりするわけで、ここはねなかなかあの掘りがいはあるし、実際の事例みたいなものとかをガンガン出していったりとか探したりすると多分面白いというか、こういう方法があるのかみたいなのが見つかりそうな気もしますね。
なるほどね。まあ、いわゆるね、ファッション業界とかね、まあ、そういう、まあ、すでにその身につけるものを、あの、ずっとビジネスとして、なりわいとして作ってきている業界っていうのは、常にこれに向き合ってるわけですからね。
そうですね。さっきのメガネなんかはね、うん、結局、あの、うん、要は、なんというか、視力矯正器具というか、メガネって言ってますけど、うん、要は目が見えないって、うん、という、目が見えないというか、視力が悪いって、極論が、うん、言ってしまうと、ある種の障害みたいなものになるわけじゃないですか。
うん。
極論。あの、なんだろうな、何々ができないっていうこと自体が障害の一パターンであるって考えると、まあ、そういうものとして捉えることもできると、うん、考えると、まあ、メガネっていうのはすごい、まあ、めっちゃ安いとは言わないけどかなり手軽に手に入れられるし、至るところにある日本全国とりあえず、まあね、それこそあの 山奥とか、 あのなんか富士山の中腹とかにはないんだけど、とりあえず人間が集まってそうなところに行けばメガネ屋はあるっていう。
いやでもすごいですよね、そういう意味でここまでその社会の中に溶け込んでいるその矯正器具屋さんっていうのもね、
それはそれですごいです、
なかなかないですよね。
つつ裏裏に歯医者があるのはすごいなと思いますからね、僕も。
うん、
本当に
入れ歯の話もそうし、メガネでのそのメガネを作るプロセスみたいなのも、いやもちろんその最近っていう、最近ってほどじゃないとは思うんですけど、まあ、ここ本当に10年とか20年なんですかね、あの先ほども出したようにその比較的インスタントにメガネを作れる会社って、うんうんうん、そのまあ、ゾフとかジンズとか日本でも出てきたじゃないですか。で多分、はい、あのアメリカとかでもなんか新しいあのメガネ作ってくれる、なんだっけ名前忘れちゃった、あるんですよね、スタートアップであの上場まで行ったところとかあって、はいはいはい、やっぱそのなんか どんどん新しい仕組みとか出てくるわけですけど、でもいくらその効率化したからといって、そのまずちゃんと度数を測ります、 それからちゃんとその、まあ、あのそれぞれの人にあの当てあ、まあ、ハマってるかどうか、まあ、もちろんその店員が見てくれるかどうかっていうのもあるわけですけど、まあ、でもそこの確認って絶対入るじゃないですか。
絶対ありますね。
だそこはもう何としてでもその当然譲らないというか、あのプロセスで残り続けていて他の部分を効率化したりだとか、あの、まあ、削ぎ落とすことに、削ぎ落とすっていうのかな、 ある程度洗練させることによってあのビジネスとして成り立ってきているっていうね、この営みは本当になんかすごいですよ、ただただ、
うん、なんかね、視力検査とか目の測るやつも、うん、あのこれめちゃくちゃ乱暴な言い方しますけど、スマホ1台でできるようになればいいのにね、ははは、とか思ったりするんですよ、うん、あのできるかどうかは全然別話として、実現性とかは、うんうん、あそこはな難しいとは思うんですけどね、まあ、他の
そうですね、
結構ね、あとあの AirPods とかだと最近あの、うん、新しく iOS に機能ができたんですけど、あの耳をカメラというかライダーのセンサーとかでスキャンして、ね、うん、で、そうそう、それであの、あなたの聞こえ方というか、うん、名前忘れた、頭部振動関数だっけ、ですです、HRTF とかだったり、あなた耳の形がこうだから、こんな感じに調整すると、多分ちょうどよく立体音響聞こえるんじゃないの、うん、っていう風に向こうが出してくれるっていう仕組みが出ていて、うん、まあ、これあの、Face ID とかで、あの眼鏡つけてるときにやつ取っときましょうみたいな話とかの提案に、まあ、イメージ的には近いんですよね、うん、本当に。あなたにとって最適なのはこれなんじゃないですかってサジェストしてくれるシステムがガンガン入ってきてるんで、こういうのが他のなんていうか VR デバイスとかつけてるときにもしかしてちょっと IP でずれてませんかとか、いやこっちでいい感じにしときますみたいなのは、まあちょっと増やしてほしいなと思っている。
まあそうですね、そこは本当になんだろうな、うん、
あとあのあれです、あなたの目の位置からすると多分つけてる位置ずれてますとか欲しいですね。
あ、それクエストプレイやってくれるんですよ。
あ、そうだそうだそうだ、思い出した。あれはあの多分ここ、うん、もうちょっとここ合わせてくださいってやってくれましたよ、ね、あれは。つけ
そうそうそう。
最初にやってくれましたけど。
そう、ちょっとお前ずれてるから上下のところ動かしてみてよって出てくるんですよね。ずずしく。いやでもあれはいいことですよね。あれはその誰かが横についてて見えてますかってやるのには限界があるわけで。もうそこを、まあ、ある意味 OS レベルで内蔵してるっていうのはね、まあ、素晴らしいですよね。
あれめちゃくちゃ正しいと思いますね、うん、本当に。なんか究極的に言うとその XR デバイスとかの、これねめちゃくちゃ怖い話をするとあの怖いというか なんだろうな、でかい話をするとデバイスって結局つけてる間に、まあ、じゃあ同じデバイスどれくらい使うのとかかってあると思うんですけど、あの極論1年でめちゃくちゃ顔がでかくなっちゃったみたいな人がいたらどうするんだろうなとか今ちょっと思ったんですよね。メガネ屋さん的な方法で対応するんだったらな、さっきのボーカルズみたいに、うん、なんか目の位置がだいぶ引っ込んじゃってみたいな人がいたりしたらどうなるんだろうっていう。
まあでも作り直すんですかね、まあ、要はあの子供が成長したらもう1年でのサイズ上がってるじゃないですか。
ありますよね。
とか別にあの太ったら M が L になってく、 LL になってく、 XL になるじゃないですかみたいな話だと思います。結局そういう感じなんですね。だからなんかファッション業界の人たちには本当にこう聞いてみたくて、いや不思議なんですよ、同じメーカーで作っている、例えばその例えばパンツがあった時に、ズボンですね、あった時にそのなんかモデルによってそのバリエーション違うじゃないですか、
うん、
特にそのちっちゃいところと大きいところの限界値っていうのがモデルによって微妙に同じメーカーでも違ったりすると思うんですよね。だから XL があるパン、はいはい、まあシャツでも何でもそうですけど XL があるやつと L までしかないやつとかってあるじゃないですか。なんか、うん、あれって何なんだろうみたいな、なんでその統一しないんだろうって思うんですよ。
確かにでも言われてみるとあのそもそも例えばあの服着るときも、まあ、選ぶと大体あの、まあ、一番よくあるのって S、M、L の3パターンに、うん、あの 2L だとか 3L だとか LL だとかみたいなのがあったり、うん、あと XS とか XXS みたいなのがあるじゃないですか、うんうん、あれって何を基準にしてどこからどこまでが S って決めてるのか僕全然分かんないですよね。いやまああの身長なんでしょうけど当然
ブランドによっても違いますからね、基準がね。
あれって一体何に準拠してみんなが買って決めてるんだって言われると、なんか業界の統一基準とかあるんですかね、うん、なんか見てると全部微妙にバラバラなんで、なんか実はないとかそういうオチだったりするのか、ちょっとこれファッション業界の人に聞きたいですね。
そうですね、ちょっともしご知見有してる方いたら、はい、ぜひなんか
めちゃくちゃ知りたいです。あの、はい、これはあのクエスト2の IPD が3段階しかないけど、その3段階の数値って何基準で決めたんですかっていうのと、うん、なんでその3つで対応できるというふうに判断したんですかっていうのはめちゃくちゃ聞きたいです、ね、
あ、本当そうですね。
でこれでね、あの、うん、面白い話が出てくるとすごく嬉しいんですけど、うん、まあ、はい、言われてみればな、使えない人とか、なんかこのサイズだとできないから自分で DIY カスタムするしかないみたいなのってあると思うんで、うん、そこら辺をむしろあの、うん、知識がないとか分かんない人たち向けにできるようなやつがあったらだいぶ変わるんじゃないかなって
気
が
する
ん
ですよ。いや、そうですね。いや、あと今話してて思ったんですけど、これあの森美さんと、あの台本にない話です。
あ、はい、全然大丈夫です。むしろ今台本にない話ばっかりしてるんで、僕ら
なんかファッションっていうね、その要するに人の体に装着するものをずっと作ってきている営みっていう、そのファッションとかメガネ屋さんとかの話でいくと、いや、なんか僕らがあのよく題材にしているやっぱアバターって本当革新的なんだなと思って、うん、でロブロックスとかで最近入ってきているシステムとして、アバターも最近ファッションアイテムっていう発想があるじゃないですか。アバターの着せ替えっていうね、服を変えたりだとか、アイテムつけたりとか。でもちろん限界はあるわけなんだけど、最近ここ1年ぐらいですかね、ロブロックスで入った機能として、1個のデザインの服をそのアバターのサイズに合わせて自動的に調整してくれるっていう機能が入ったんですよね。
はいはい。
だから要はこれって現実では絶対できないことじゃないですか。あの 金をかけたりとか、そのバリエーションを用意してくれることで初めてできてたことが、あのその完全デジタル その、まあ、アバターであったり、その、まあ、バリタイムメタバースの世界なんですかね、まあ、そういうところでは自動調整してくれるっていう、これ現実より圧倒的に便利なんですねって思いましたね、うん、もちろんあの二足歩行じゃなくて四足歩行のアバターを使いたい人に対してはなかなか厳しいことになると思うんですけど、うん、まあ、同じ人型アバターだった時のそのまあ、なんか最適化のしやすさみたいなのは圧倒的にあのデジタルの世界の方があるのかなっていうふうに今思いましたけどね、話してて。だから例えば現実世界だと絶対に XXXL じゃないとダメな人って言って、多分自分がしたいような着たいようなファッションってできてないはずなんですよね。でもそれがアバターになっちゃったら好きにできるっていうのは、なんかそれはそれで面白い話だなって、まあ、あのよくその、ね、あのある程度こうディセーブルなあの障害を持っていらっしゃる方があのメタバースの世界だと全く気にせずにあの振る舞えるよみたいな話もありますけれども、別にそういう話だけではなく、そうなんか自分の身体に関係のある、あのそこで身体の制約があるがゆえにいろんなことができてない人っていうのがやっぱできる世界なんだなってちょっと思いましたね。
うん、
だいぶ話それてますけど、
うんうん、まあ、あとはそれが僕がなんか気になるのは、うん、どれくらいいいことなのかとか嬉しいことなのかみたいなのっていうのは、うん、結構、うん、なんだろうな、まあこれはな、自分の思考が大体常に本当にそうだっけって言い続けるタイプの人間なんで、そうなっちゃうんですけど、うん、まあ、それってどれくらいいいことなんだろうかっていうのはすごく気になるんですよ。あのこれはね、それがね、悪だとかっていうとか良くないとかっていう話をしたいわけじゃなくて、なんだろうな、できるようになることって実はいいことなのかどうかよくわからないって最近思ってるんですよね。
あ、
これは完全に話をそれますけど、なんか、うん、できるようになったことで実は不幸になることって世の中あったりするんじゃないかって最近思っていて、うん、まあ、そこってなんか話進めていくと、まあ、全部のことってケースバイケースですよね、以上ということになっちゃうんですけど
いや、まあまあまあ、
その都度に判断するしかないじゃんみたいなのが、
まあ、自由からの闘争みたいなね、そういう話、
そういう話になっちゃう。あの、何でもかんでも選べるって実は辛くねとか、何でもかんでも君には無限の可能性があるんだって言われても、なんだろう、無限の可能性があるんだって言われても、いや、そんなこと言われても時間は無限にねえよみたいなね話とか、いや、そうは言ってもさみたいな話ってやっぱりあると思うんで、そのある種の限定性みたいなものをどこに引くかっていう議論は今めちゃくちゃされてると思うし、これからすごくされるんだろうなみたいな気がちょっとしたんですけど、
ね、う
ん
う
ん、
そうですね、まあ、過剰な、ね、過剰なパーソナライズみたいなのがね、本当に必要なのか
って、
ね、
そこと結局表裏一体で、うん、じゃあみんなどれくらいがいいと思ってんだろうなみたいなのと、でそれをそもそも、うん、あの限界までパーソナライズしようとするとやっぱり人力だと無理だよねっていうのが今の行政とかいろんなところが直面してる疲弊だと思うので、うん、まあ具体的な実装についてどうするのって言われると僕はあの黙るしかないんですけどまあね、いや、これ話は際限なく話がでかくなっていくんで、はい、まあ、あのフィッティング問題とかどれくらい個人に合わせるかっていう話は結構、うん、まあそもそもあのデバイスしかり精度しかりいろんなところで議論されてるけど、うん、やっぱり運用上限界あるよねっていう話になるんで、どの辺に落ち着くのかなっていう、メガネ屋さんみたいに、ね、あの、うん、メタショップみたいなのがメタショップとかエンリアルショップとかさ、うん、こう、
いや、でも僕はそのフォーカルズが出てきてあの作り方を体験した時に XR のデバイスメーカーっていうのは多分メガネ屋になっていくんだろうなと メガネ屋的な感じになっていかざるを得ないんだろうなというふうには思いましたね。だ正直その限界があると思うので、あの世の中に広げようって思った時にアーリーアダプターの人っていうのは別に自分たち自身が適応していってしまうのでいいんですけど、まあそうではない人たちに広げるってなった瞬間に一定程度のそのまあ個人に合わせていく、でそのためのそれはリアルな体に合わせていかなければいけないので、まあ、それはリアルなロケーションを作るのか、さっきあの水原さんが言ったようにスマホ一つでその全てのデータを必要なデータを、まあ、各人が正確に測定することができて、まあ、それによる EC が行われるとかじゃない限りは、まあ、でも結局それでメガネがやってることなんで今、結局メガネ屋的にならざるを得ないかなと思うと、まあ、今のあのエクサのデバイスメーカーってまだそこまでは至ってない、どっちかというとあのエレクトロニクスハードウェアメーカーだと思うんで、まあそこのなんかこうウェアラブルデバイスだからこそみたいな、なんかこう、そうね、展開っていうのはあるかもしれないな。これあの時計の場合はそうはならなかったんで、時計ってあくまで手首にそのね大きさ太さか手首の太さに合わせての調整さえできればいいから、うん、あんまりフィッティング関係なかったはずなんですよね。
極論あの、うん、あの要はバンドの長さを足したり減らしたりとか、うん、僕らの手首めっちゃ細いんで、うん、昔あの町の時計屋さんにあの腕時計作ってもらったことがあるんですけど、うん、就活用にね腕時計ないとねあの面接落とされるみたいな建設があった時代ですよ。もう、うん、そんなに今じゃ考えられないけど、時にあのわざわざパーツ外して抜いてもらって作った記憶があるんですけど、でもそれぐらいですね本当に。
あ
うん、でもそれもあの本当に、あじゃあ今からやるからちょっと待っててっつってあの30分ぐらいしたら30分ぐらいなんか本読んでたら終わってたみたいな感じだったんで、そこのおじいちゃんがすげえ腕がいい人だったんで、でもそれぐらいですよ。
結構そこはうん、そこはねこの AR とか VR のデバイスが広がっていく中で少し売り方とかね、最近ちょっとなんかニューヨークにメタのあのなんだっけ、一時的なお店とかなんか、
はいはいはい、
出てたりし出てましましたけれども、なんかそういうねなんかこうリアルなロケーション構えてっていうのは意外と本気であり得るかもしれないですね。
うん、まあ、なんかそのどの辺の人たちに調整するかとかだったり、うん、なんでしょうね、あのデバイスメーカーとかあるいはソフトウェアを作ってる方が社会にアダプトしていくのか、それともユーザー側が、うん、あのデバイスにアダプトしていくのかって結構どっちが先かって多分いろんなメディアというかいろんなハードウェアによって多分かなり違うはずで、
うん、
じゃあのテレビってどうだったか、コンピューター的なものってどうだったか、携帯電話ってどうだったか、スマホってどうだったかっていうと結構自分たちの記憶の中だと怪しいところっていっぱいあると思うんですよね。もっと遡って電話ってどうしてアダプトしたんだっけみたいな話とか、なんかあとハードウェアに限らないですけど、郵便ってあのなんていうか、僕の中ではスマホとか VR デバイスとかあのなんでしょうね、そういう電子機器とかってかなり郵便と近いモデルだと思ってるんですよ。
郵便ですか。
はい、あとで具体的にそのロジスティクスっていうか物流の仲間だと思っていて、
はい、
情報とか誰かの音声とかをだったり状態とかを誰かに届けるっていう話だと思っていて、その中間にある道路が例えばインターネットの回線というか、まあ、光ファイバー で、うん、でデバイスがあの郵便箱でみたいなイメージで捉えてたんですけど、郵便モデルですよね、うん、まあ、それがリアルタイムでガンガン飛ばせるようになるとか、うん、そうじゃないとかあるんですけど、でそうなった時にそれらの精度とか、うん、インターネットの光ファイバーとかとあと電信電話というか、まあ、電話線とかってどうやって引かれてたんだっけみたいなところとかは結構興味がありますね。面白そう、うん、なんか、まあ、あのその辺のインフラ強化みたいな話とかはガンガンやってほしいし、多分これから死ぬほど大変なんだと思うんですけど、あの、うん、回線関係 の、 あのハードというかケーブル作ってる人は近く、うん、なんか何自分で何言ってるのかよく分からないけどそこになんかね、その何でしょう、社会に対して何かのシステムとかハードウェアとかを実装するとか、うん、あるいはそれをみんなに使ってもらう、うん、みんなじゃないにせ、うん、みんななのかそれが少ない人たちなのかっていうのはまた別なんですけど、みんなに使おうとしてもらった、うん、んだったら、その人々をハードウェアとかソフトウェアとか仕組みにアダプトさせるっていうところの手伝いと、それらの仕組みをあのなんだろう、みんなにアダプトさせていくっていう二方向から攻めなきゃいけないんだけど、そこのところがどうなってるかで言うとまだまだだなっていう感想は正直あります、僕は。
いや、そうっすね、そこまだまだですね、
うん、ごく一部のねユーザーとかヘビーユーザーの人たちはね、うん、めちゃくちゃハードウェアとかそのソフトウェア環境とかに対してアダプトしてってるからね、うん、ぶっちゃけすごいと思う、
うん、
うん、それはすごいんだがっていう話でございます、
ね。いやでもね、メガネっていつからあったのって話ですからね。
ね。
うん。いつからあったの、ね、本当に。
あれ確か紀元前じゃないかな、もうちょっと昔からあるんですよね。メガネの歴史って昔段階で僕調べたことがあったんですけど、気になったんで。
あ、そのこだわりのメガネ作った時とかいいですか。
いやもっと前ですね、大学生ぐらいの時になんかあのメガネってでマジですか、何につけて も何見ても大体これっていつからあるんだろうとか、どんな経緯で生まれたんだろうってすごい気になるんですよ。
マジですか、本当に調べたんですか。そしたら今僕あのメガネスーパーのページ出てきましたけど、1400年代にヨーロッパで、
あそうそうそうそう、
イタリアで
図書館で3冊ぐらい読んだか、3冊ぐらい調べた時になんか大体13世紀14世紀ぐらいのイタリアだったかヨーロッパあたりで生まれたんですよねって話をしていた記憶だけがある、うん、
あ
なんか誰が発明したみたいな話だったりとか、なんかこうどうその後の需要紙みたいなのをめっちゃ読んだ記憶はあるんだけど、もう全部忘れました。
あ、耳掛け型がどうもそのルネサンスとかそのあたりですね、
はい、
でその紀元前は本当になんかその拡大鏡みたいなやつですね、耳掛け型じゃなくて、そうそうそう、虫眼鏡みたいなね。
ね、なんかあのみんな目にそれってなんか常に使うもんじゃなくてパッと使うだけだったとか、あの、うん、やっぱ目が悪くなってきた、なんだろうな、人間の目が悪くなってきたのがそれぐらいだったのか、それともあの誰も目の近くにそれがあったら便利だろうって誰も思いつかなかったのか、もしくは思いついたやつはいたけど全然広まらなかったのかとか、歴史に残んなかったのか
ってい
ろいろあると思うんですけど、
面白い話ですね本当に。いやいや、なんか
この手の、ね、話って歴史に持っていくと超面白いんですよ、うん、
いやスマホをね、なんかスマホわざわざ手で持ってるんじゃなくて自分の目の前に置いちゃったらいいじゃないみたいな。
そうそう、パルマ、
そうそう、オキラスリフトになったよ。
あれだからね。まあ、演言は違うか、演言というか思想的な演言は違うかもしれないけど、実際やってることってそれですからね。あれって確かあのギャラクシーのパネル持ってきただけです
よ。ギャラクシーを引っぺかしてね。
そうそうそう。
手作りで作ったデバイスがスタートですからね。
みんなスマホ持ってんだったら別に目の前に持ってくりゃいいだろみたいな話って、AR グラスって結局そういう発想だし。
うん。
いやコンピューターをみんなが持ち歩けるなろうみたいなね、まあ、なとか、あとはあのみんなが個人所有できるとあのクリエイティビティのパワーが発揮されて嬉しいよねみたいな話とかって、うん、結局コンピューター作るときにジョブズが言ったじゃないですか、彼はあのコンピューター心の自転車であるってちゃんと言ってましたからね、
うん、
自動車じゃないっていうのがポイント、
はいはいはい、
自転車なんです、自転車、まあ、みたいな話はしておくとして、なんかもうだんだん時間がなくなってきたのと何言ってるか分かんなくなってきたんで
、はい、ちょっとね、まあでも本当にね、とにかくこのまあ、XR メタバース、とにかくそのデバイスっていうのはすごくよく語られますし、重要なポイントなわけなんですけど、はい、まあ、その中でもこうね、フィッティングっていうのはね、今後大きくなっていくのではないかという話からの、いろんなもののパーソナライズの話にどんどん行ったという。
いやー、パーソナライズは難しい問題ですよね。なんかあの本気でやろうとすると、うん、いやデータ勝手に取るなとか言われるし、じゃあやらないってやる、うん、パーソナライズしませんって言うと不便って言われるし、うん、どの辺に落とし込むのが、まあ、あのいいとみんな思ってるだろうっていうところはすごく気になりますね、
うん、
はい、あのもしあのこれ聞いてる皆さんに、いや俺パーソナライズこういうのがいいと思うとか、いやなんかやっぱ全部自分でやるのがいいと思うんだよな、パーソナライズ化されたくないわみたいなね、ご意見あると思うんでね、ちょっとその辺皆さんよかったら聞かせてください、うん、って言ったら50分喋ってるじゃんこれ、
はい、はい、いやいい、毎回そんなもんですよ。
まあ、そんな感じでね、ちなみにこれ第101回もラジオになりますが、次回は一応年間振り返りということでね、2022年、まあ、あの何があったっけみたいな話をしていく回になるとは思います。で、じゃあ改めまして、よいしょ、あとは、
はい、
来週は、あ、ちなみにこれあのですね、さすがにあのこれ多分ここで皆さん聞いてらっしゃる週なんですけど、うん、XR 会議というイベントがございまして、そちらに我々は、はい、あの多分いると思うので、モグラジオはこれを聞いている週の翌週は、ございません、皆さんご容赦ください。
聞いている週の翌週は、いや翌週はあるよ、
あるか、
翌週はありますよ、翌週
あります、気合でなんとか
しますよ、ありますよ、
気合であの現地収録するか何かすると思うんで、
次が、多分言い方としては多分次が年内最後になりますと、来週がね、
そうですね、はい、次は年内最後です、むしろこれ XR 会議の会場からインスタライブしたやつとか収録して流したら面白いんじゃないかな。
じゃあやりますか、全然いいですよ。
いやー、ついにインスタライブを始める。
インスタライブか、インスタライブなのか何だか分かんないですよね、
はい、何だか分かんないですけどね、じゃあ一旦それは置いとくとしまして、うん、まあとりあえず置いとくとしまして、次回が2022年内最終回になりますと、はい、まあ、いう話だけはしておきます。改めまして第101回モグラジオ一旦ここまでとなります。私パーソナリティ、モグラ VR、 マグロとか言いそうになってます。モグラ VR ニュース、
エイプリルフールネタですね、マグロ、
マグロ、いつもね、マグロ VR ニュースってよくあの言いそうになるんだけど言いそうになるんだけど、おかしいな、マグロってでも言われてるの、モグラとマグロって一時入れ替えるだけですからね、ボーイ、
あ、そうそうそう、
オートエイは、ね、似てますね。まあ、グラブ VR ニュースにしてこう水産業の未来を語っていくか。まあ冗談を置いとくとして、はい、もうグラブ VR ニュース副編集長の水原由紀と、
はい、編集長の寸久保でお送りしました。
はい、皆さん今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週お会いしましょう。
また来週、
バイバイ。